皆さんこんにちは、インタビュー真央です。今日は2021年9月1日です。今日のゲストは三重県亀山市の岡田香織さんです。岡田香織さんは月の庭という自然食のレストランという言葉がなんかちょっと似つかわしくない感じの場所なんですけれども、を1997年から2011年まで、運営というんですかね。でそこでお料理もされていました。で月の庭というのは、古民家を改装したスペースだったんですけれども、まあ、今ではそういう古民家を改装して、で自然食とかオーガニックなお料理を出すっていうのは結構いろんなところで見られるんですけれども、当時はまだそういった場所が珍しく、で月の庭ではお食事を出すだけではなく、いろんなイベントも、催されていて、ま、なんていうんですかね、面白い人が集まるコミュニティスペース的な役割もしていました。で、その岡田香織さんなんですけれども、社会活動にもかなりコミットされていて、でこの政治的な発言がなんとなくしづらい日本において、そういうことをこうオープンにコミットしていく香織さんっていう人がなんかすごく興味があって、というかまあかっこいい人なんですよね。で一度ゆっくりお話聞いてみたいなと思っていたので、インタビューをお願いしたところ引き受けてくださいました。はい、それではどうぞお聞きください。はい、では今回のゲストは岡田香織さんです。香織さんこんにちは。
こんにちは。
はい、それでは香織さんのまず自己紹介を軽くしていただいてもいいですか。
はい、岡田香織です。はい、1966年三重県生まれ。
はい、
そうですね、亀山市に在住しております。
はい、そうですね。
はい、
じゃあですね、まず香織さんというと、これなんか言われて嫌だなと思うと嫌なんですけど、やっぱ月の庭っていうイメージが強いんですよね。
はい、
でそこからお話聞きたいなと思うんですけれども、はい、いいでしょうか。
はい、
で月の庭っていうのは、まあ自然食レストランっていうことでいいんですかね。レストラン、
そうですね、うん、あの一応食べられるお店ではあったけど、はい、いろんなものがあの合わさっている要素があるお店で、はい、あの建築が面白い、なんか古いね、あの、はい、倉庫を利用したレストランだったから、建築を見に来るような人がいたり、はいはい、あとはライブとかもよくやってたから、はい、なんかライブ音楽好きな人が来たりとか、
はい、
うん、あとね講演会とかもよくやってたから、うん、なんかいろんな社会運動系の人も来たりとか、
うん、
まあもちろんねその自然食とかね、はい、アトピーとかアレルギーがあるから、うん、うちを選んでくれるみたいな人もいたし、うんうんうん、みたいな感じですかね。
うん、でこの月の庭が、あったのが1997年からだいたい2011年、
はい、
14年ちょっと、
はい、
っていうことなんですけど、うんうん、始めたきっかけっていうのは何だったんですか。
始めたきっかけは、うん、私たちあのホピの予言っていう映画があって、はいはい、ネイティブアメリカンの、まあ、あの、まあ、予言っていうかそういうものをテーマにしたんだけど、
はい、
結局やっぱりそのネイティブアメリカンたちの聖地から掘り出されたウランが、はい、結局広島長崎に落とされた、うん、あの、はい、原料になってたみたいなことを、
はい、
でその後その後もずっとね、あのウランの採掘とかにネイティブアメリカンの人たちが関わって被爆をしていたみたいなことをこう、うん、あの描いた映画だったんですけど、うん、でそこがご縁で、はい、ネイティブアメリカンの人たちとの付き合いが始まって、うん、あのセイクレッドランっていうね、あの、はい、聖なるランニングっていうので、はい、あの反核と、うん、あの平和をあの訴えながら世界中のあちこちを走ろうよっていうのがあっ って、はい、で、それが、90年かな、90年に日本を走ったんですよね、
はい、
でその時のなんか私たちも関わっていて、
うん、
でその終わった後に、ね、そこで知り合った若者たちがいろんな、ね、そのランで知り合った人のところに、ね、寝泊まりしたりとか遊びながら、
うん、
で旅しながら行くみたいなことをよく知ってて、うちにも何人か居候がいたんですよね、
はい、
でその居候がなんか3人ぐらい長期でいた時があって、
うん、
でその3人があんまりにもね、なんか毎日寒い朝だったんですけど、
はい、
なんかストーブ火つけて朝ごはんくださいみたいな感じで言って、朝ごはん出して、じゃあ昼飯みたいな、夜飯みたいな感じで、
うん、
あれなんか私何してんの、この人たちなんか仕事させた方がいいんじゃないのってなって、
はいはい、
で私がその倉庫をね、ここ片付けたら綺麗にね何かできるんじゃないかと思って、あ、じゃあ倉庫片付けてもらおうって言って、その3人に倉庫片付けを一緒にやってもらって、で、うん、で空間ができたら、うん、あ、なんかここでなんかできるじゃんっていう風になって、
うんうんうん、
でなんかお店をやろうよっていう話になって、月の庭になっていったんですけどね。
へー。
で最初は私が、ね、器とか、ね、
はい、
織物とか好きだから、そのギャラリーとちょっとコーヒーが飲めるぐらいのものをやろうよって言ってたのが、
はい、
ね、岡田屋本店の方でね、美味しいお酒、無農薬のね、仕込んだ純米酒とか、うん、天下ワインとかいろいろ扱ってるから、
うん、
そう、お酒も飲めた方がいいじゃんって、まあ、そうね、まあ、それはいいよね、じゃあお酒出すんだとか手がいるよねとか、うん、でもお酒飲めない人はランチとか食べたいんじゃないってなって、どんどん話が大きくなってって、
はいはい、
まあ、ランチは食べれて、ね、カフェもあり、うん、で夜はお酒も飲めるっていうなんかお店になっちゃったんですよ。私の構想からどんどん離れていってで結局それ誰やるのってなったんですけど、
はい、
え、あなたでしょって私ただの主婦だったんですけど、いきなりお店をやることになり、
そうなんだ、
だから私お店をやりたいと思って作ったわけじゃなくて、
はいはいはい、
あ、まあね、そう、ほんとちょっとしたお店だったのはずが、
うん、
どんどん話が大きくなってったっていう。
意外でしたね。なんか私の中では香里さんっていう人がお料理かなんかがめっちゃ好きで、うん、でそれをみんなに食べてほしいみたいな動機だったのかなって思ってたんですけど、うん、そんな感じだったんですね。
そうなんです。でも岡田屋さんではね、乾物扱っててね、はい、お豆の量り売りとかも今でもしてるから、うん、まあ、そのお豆の、ね、なんか利用の仕方、ね、お豆ってほらおばあちゃんたちはね甘く炊くだけだけど、若い人ってお豆食べないから、
うん、
ね、その若い人たちにどういう提案をしていくかとかで、お豆のサラダとかね、お豆のカレーとかね、なんかそういうのを提案できたらいいなっていうのも、まあ、もちろんあったんですけど、いきなりお店の方ができることになって、私飲食の経験一切ないし、
はい、
ただの主婦だったのがいきなりお店をやることになったという。
もともとお料理は好きだったんですか？
いや、私結婚するまで料理したことないし、
ね、なんか香里さんというと料理家のイメージがすごい強いんだけど、
ね、
うん、じゃあもうやりながら覚えていったみたいな。
そうですね。だからまあそれまでに、ね、まあ、一応主婦は10年間やってたから、
うん、
ね、まあ、マサルさんが特に人集めるのが好きで、
はいはい、
まあ、1週間に1遍ぐらいは10人20人が集まる宴会をやるような人だったので、
結構大人数にご飯を作るみたいなのはやってたんですね。
まあでもほらね、ただで食べてもらうのとお金もらうのと違うよね、はい、
うん
うん、だから結構お店始めた直後はもうすごいストレスだったよね。
え、これで大丈夫かなみたいな。
何せほら主婦しかしてないから、
はい、
遅いしね、仕事ね。
あ、
お皿も一枚一枚きれいに洗ってたし、チャチャチャチャってできないし、
はいはいはい、
だからもう朝ほんと5時ぐらいに起きて、もう6時から厨房入って夜中は2時3時まで仕事してみたいな、片付けてみたいな。遅いからね、仕事は。
あ、そうなんだ、
うん、
なんかめっちゃ仕事早い人のイメージありました。
だって最初ほら普通の主婦だから今は違うよ、今は早いよ、めちゃめちゃ洗いも早い、
うんうんうん、
けどね、だってね、始めたのは29歳、
はい、
でもうたかたか主婦をねやってただけの飲食経験ゼロの人だから。
じゃあ結婚早いっすね。
21でね結婚したからね。
でその時にお子さんもいて
子供26の時に生まれたかな。
ほう、
うんうんうん、あ、そうだから、 月の庭オープンの時が4歳か、
はいはい、
ミッキーさんですね、うん、今ナチュラルワインを、
ね、頑張ってやってるけど
やっているあの方ですね、うん、へえ。で、その月の庭があって、うんうん、でそこでいろんなこうイベントやったりっていうので、うんうん、また香織さんのイメージっていうと、その社会運動にかなり深くコミットしてる人っていう感じなんですけども。
そうですね、
うん、
月の庭やる前、ね、うん、やってからなかなかね、あのそういうとこに顔出せなくなったけど、
はい、忙しいですもんね、うん、
だからマサルさん、まあ、亡くなったね、あの、はい、マサルさんと出会ったのが19歳で、
元パートナーの方、元っていうかパートナーの方
ですね。で、うん、あの、まあ、彼亡くなってもう13年になるんだけど、うんうん、まあ、彼とね出会ったのが19歳で、彼が24歳かな、
はい、
うん、で、あの、いろんな社会運動に関わるようになってったのは、まあ、それぞれね、あの、私自体は あんまりなんだろう、そう社会派な人じゃなかったと思ってたんですけど、彼がいろいろね教えてくれて、
うん
うん、あの、初のデートがキリングフィールドっていうね、あの、プロと制限のね、はい、ことを結構激しく描いた
ですよね。
あんなの普通デートで行かないよみたいな、
しかも初デートでキリングフィールド
まあでもそれに違和感を持たない私だったし、
うん、
で講演会行こうかって、あ、他にもあったね、映画、三夜の映画だ、
三夜、なんかまた暗いとこ行きますね。
日雇い労働者のね、
労働問題ですよね、
そうそうそう、の映画見に行ったら、なんか、あの、それこそね、ヘルメットかぶって顔をね、
うん、
あの、なんか、あの、手ぬぐいとかで下腹したような、
はい、
あの、ね、あの、全教徒とか、ね、
学生運動
の、もうだから末期状態っていうかね、その最後の人たち、残党の人たちの実は集会だったっていう、う
ほう、
それに二人で行ってたりとか、
はい、
まあ、でもそういう中で、あの、ある時ね、その合成洗剤のことね、
うん、
取り組んでらした坂下栄先生、
はい、
当時三重大の教授だった栄先生の講演会に行って、合成洗剤の問題を知って、
うん、
でうち実家がね美容師だったので、合成洗剤でずっとシャンプー
だったわけです
よ。で、え、これダメなのってなって、
うん、
え、これこんなにやばいのって知って衝撃だったり、
うん、
で栄先生のところにね、お家に遊びに行くようになったりとかして、
はい、
でも原発の問題とか、うん、ゴルフ場もね、当時だからバブルで、もうゴルフ場がいっぱいできてた時、
めっちゃ経ちましたね、あの時期にね、
その時だったから、
うん、
でうち父親がゴルフすごい好きな人で、めちゃめちゃうまかったんですけど、
はい、
私がゴルフ場反対運動してるもんだからいつも父親にね、なんかゴルフ場ってこんな体に悪いとかいろいろ嫌味をすごい言う、
農薬が、除草剤がみたいな、
思うとめっちゃ嫌な娘やなと思うけど
あの、ちなみにそのご家族というか、うん、ご両親は、
うんうん、
そういう運動に関してどういう反応だったんですか？
何にも特に知らなかったんじゃないかな、そんなこと、あの、ね、デモ行ったりとか署名活動とかやってたけど、そんなに両親はね、
あ、ほんまに関わってないっていうか、うんうん、
で、あの、いろいろ、でも、あの、私月の庭始めてから、うん、いろんな取材受けると、
はい、
あの、まあ、こうやって、ね、今真央さんと喋ってるけど、うん、こんな感じで取材受けると、うん、あの、どうして自然食のお店なんですかとか聞いて、
はい
はい、あの、ね、あの、石和野菜ね、有機農業のとかね、無農薬の野菜が美味しいなと思うしみたいなこと言ったら、あ、どうしてじゃあそういう、ね、有機とか無農薬の方がいいと思うんですかみたいな、どんどんこう遡ってね、
うん、
話を聞いていくと、うん、なんとね、私は父親からの影響がものすごい強いってことが分かって、
ほう、
私子供の時に父親とよくね、あの NHK 特集とかさ、
はい、
あの BBC のね、なんかそういうあのドキュメンタリーとかね、はい、そういうのよく見てたわけですよ、
うん、
で当時だからベトナム戦争だとか、うん、水俣の問題とか、あとね、あの戦後保守、戦後だから天皇制のこととか、
うん、
なんかそういうのをこう一緒に見てたわけですよ、
うん、
でそこで父親が、まあ、父親にね、例えばその窒素、その水俣の窒素っていう会社が、
はい、
やっぱり水俣病、ここまでの町の人は認めるけど、ここから先の人は認めません、同じ症状出てるけど認めませんみたいな、え、おかしいじゃん、なんで国はこの人たち助けてあげないのって父親に質問したら、
うん、
父親が、だって企業はそういうもんだとか、
お
えみたいな、
バシッと、
で国も助けてあげないの、いや国ってそういうもんだ、
達観してますね、
え、 でだからとね、戦後のね、戦争の時だから天皇制のこととかも、どうして天皇はこの時戦争に反対しなかったのとか、うん、どうして軍部はこんな風に言っちゃったのとか、でだからやっぱり国も間違うし大人も間違うし、うん、みんな人は間違うんだよとか、
うんうんうん、
なんかそういうことを言われたんですよ一応、
うんうん、
でみたいな、すごい衝撃で、でだからそういうことをなんかいろいろ実際話をして、私にそういう社会的な影響を与えてたのは父親だったんだなってことが分かって、それまでそういうインタビューとかされるまでいない時分かってなかったんですよ、
はい、
なんで私こんな風に、私14歳ぐらいから早く死んじゃおうと思ってたんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、だって自分が生きてるだけで地球を汚す、
あ、はい、
自分が食べてるだけで、ね、飢餓の子供たちの食べ物少なくなってるじゃんとか、うん、ね、自分が洗濯ね、洗い物したら、ね、水汚れちゃうしとか、
はい、
私が一人死ぬと早く死ぬだけでも随分地球きれいになるよなとかって思うような子供だったんですよ。
うん、今はどう思いますか。
あ、それが、ね、高校受験の時かな、なんかいろいろこう、ね、多分受験勉強とかしながら、まあいろいろしてないわけですよ。
全部してない。
そう、してる風をして、でなんかある時にこう考えてたら、私のおじいちゃんおばあちゃんが、あ、お父さんお母さんがいて、おじいちゃんおばあちゃんがいて、でもおじいちゃんおばあちゃんにもお父さんお母さんとかがいて、じいちゃんおばあちゃんがいてみたいな、ずっと遡っていくと、
はい、
そのどれも一つもが欠けてないから、うん、今私がここに一人存在しているっていう、
はい、
自分の上にいろんな人がいて、はい、そのどれしもが、だってすごいすね、戦争の時もあったし、
うん、
ね、飢餓の時もあっただろうし、うん、ね、そういうのを全部くぐり抜けて、うん、どの命も欠けてないからこそ今その集約として今ここに私がいるって思ったわけですよ、ある時、
うんうん、
まあ、そう、普通のことなんですけど、
いやいや、
それがすごい、うん、ストンってきて、
はい、
わっ、私簡単に死んじゃおうとか、
うん、
私の命なんてどうってことないわ一人ぐらいとか思ってたらいかんやんかと、でその時すごい思って、それ以来そういうことは思わないでおこうっていうふうになりましたね。
じゃあ割と早い段階でその
なりましたね、
はい、ポジティブに切り替わったんですね。
切り替わりましたね。変な子供だよね。
いやでもね、すごい分かりますよ。
そうですか。
割と自分もそういう方だったんで、暗い感じでもう死にたいみたいな、うん、なんですかね、世代ですかあれは。
いや、
うちらの世代ってそんな感じですかね。
なんか10代の時ってなんかやたらこう、うん、ほら、純粋じゃないですか、
ある意味ピュア。
そうそうそう、だからなんかこう突き詰めてこう考えてしまうっていうか、
確かにこうだからこう、うん、こうだからこうっていう、しかも白黒しかないというか、ゼロイチで考えてるから極端な方向に入って、曖昧さが許せないっていうか、まあそれだけの複雑さをまだ理解してないんでしょうかね。そう、
だから今だとなんか日本人のグレーゾーンが多いでしょ、
はい、
グレーゾーンが平和を生んでるんだなっていうふうに私は今思ってるんやけど、
あ、
だってそこで白黒をいちいちはっきりさせてたら全部対立になっちゃうけど、
まあ、喧嘩になりますね、
うん、それがやっぱグレーゾーンある程度認めるってところって、うん、すごい平和に貢献してるんじゃないかって、まあ、嫌なところももちろんあるよ。
確かにね、
こんなグレーじゃダメでしょって思う時もあるけど、
うんうん、
でもグレーのところって大事なところでもあるなっていう、
はい、いやだからね、こう今時の人々っていう言い方は本当決めつけでよくないんだけど、でもなんか見てると意外とみんなひねてないなと思って、
あ、そう、
偉いなと思って、
うん、
自分もっとめっちゃねじれてたわっていう、暗かったなとか思って羨ましかったです。
パンクロックがすごい好き。
私もパンク好きでした、
なんかセックスピストルズがすごい好きで、
はい、
ジョン・ライドンが大好きで、
うん、ですよね、うん、彼ね、
でもみんなパンクがみんな好きだったわけじゃなくて、ジョン・ライドンが好きだったんですね。
あの人はでもあの後ね、うん、PIL とかやったりとかして結構アートな人っていうか、
アート
だね、何気になんか単なるパンクの人っていうよりも、うん、結構本当に
いろいろ感受性の鋭い人だったんだなって、ね、後で分かっていくんですけど、ね、
だからああいう音楽が生み出せたっていうか、だからああいう風になったんだろう
な、
うん、
クリエイティブな人ね。
そう、でもその後割とあの私レゲエに出会って、
はい、
あでもまあ当時ぐらいなんかな、それは小学校6年生の時に、うん、まあ、姉が聴いてたあのボブ・マーリーのブラックサバイバルっていうアルバム、はい、まあ、当時レコード、
ね、
LP レコードでしたけど、
はい、
それの歌詞カードを読んでもうボロボロボロボロ泣けてきて、
なぜ、
いやだってもうブラックっていうだけでほらひげされて、あの仕事もできなかったり、はい、させてもらえなかったり、
はい、
そういうことこうね、あの生きるのにすごく厳しい状態の人たち、うん、アフリカ、まあ、特にアフリカのね飢餓の問題とかも知ってたから、うん、
はい、
でなおかつそうやってね、あのアメリカに渡ってとかしてもね、やっぱ白人からはねそうやって差別されて、なんでこのブラックっていうだけで彼ら生まれながらにして黒いっていうだけでこんなに苦労してんのに、なんで私は日本でこんなぬくぬくと生きてるんだとかそういうことすごくすぐ思っちゃったりして、
むっちゃ真面目ですね、まず、
うん、いや当時はアパルトヘイトとかまだあった時代
ありましたね、で、まあ、ライブエイドとかもありましたしね、
そのすごくこう
今でいうグローバルサウスなんだけど、うん、そういうのが注目され始めた時期なんですよね、わ、うん、かりますわ、うん、で最近すごい思ったんですけど、もともとヒッピーとかパンクもそうだし、うん、音楽と、うん、そのまあ、思想と音楽とファッションと、うん、あるいはまあアートも含めて、うん、全部こう一体になってすごい強いメッセージがあったなって思っていて、
うんう
ん、で、おそらく思想だけだったらそんなに広がらないし影響もできないと思うんだけど、そこにファッションっていうのがあることで自分がその格好をしたらその人間になるっていうか、そのままそのメッセージを普段言葉にしなくても発しているっていう状態になるんだなと思って、でそういうのは2000年以降あんまりはっきり見えないなと思ってるんですけど、でもやっぱ人の思想というかを変える力がアートとか音楽とかファッションにあるんだなっていう、
そうですよね、
言葉だけじゃないっていうふうに最近思ったんですけど ね、
うん、でもなんか一方でほらあのなんか例えば日本で多いんだけど、うん、その政治のことを歌に歌うような人が出てくると、うん、はい、なんか政治を音楽に持ち込むなとかさ、
はい、
なんかそういうことを言う輩が出てくるわけですよ、
輩が、
はい、もうアホかって、あ、すいません、あ、言葉が過ぎました、すいません、
でもね、
思ってしまうんですよ、
そもそもロックとかそれってそこから来てませんかみたいな、もう本末転倒っていうか、
何言っとるんだって、
ウッドストックとかってそういうものじゃなかったんですか、うん、みたいなね、それは思いますね、
うん、なんかそういうところがなんかちょっと日本の音楽シーンとかって未だに不健全だなって思うし、
骨抜きというかね、
うん、なんかそういうちょっとそういう政治的なものを歌うとすぐね、こうあのなんだろう、レコード会社、レコード会社って今言わないのかなそういうところから干されたりとかね、なんかそういう、
はい、
うん、まあ、逆に今ねあのいろんなところでこう発信が個人でできたりするので、
うん、
まあ、自由になったところもあるんだろうけど、うん、受け皿ができてないような気がするって、聞く側にね、
そうですね、あのこれアメリカに住んでてすごく感じたことだけど、意見が違ったりとかそういうことは普通のことなので、うん、同じテーブルに、まあ、この人はこうです、
うん、
でこっちはこうですよね、まあ、かたやすっごいこうなんだろう超保守的な人が座ってる、うん、でこっちはめっちゃリベラルです、うん、っていうのでも言い合いはするんですよ、一応、うん、そんなん違うよみたいな、うん、でもそれだからといって相手を嫌いになるっていうことはないんですよ、でちゃんと次のディナーにも呼ぶし、うん、っていう感じで、でまあ言い過ぎたりとかしたら、うん、ごめんねちょっと言い過ぎちゃったみたいな感じで、うん、それでいいと思うんですよね、
健全ね、
うん、みんなが一緒っていうことはありえないので、
うん、
その辺のその対話の仕方っていうか、うん、違うっていう異物みたいのをそのまま認めて置いとくっていうのは、うん、なかなかできない風土があるなと思いますね、
うん、なんかそこで意見違うと、うん、もうその人全体を否定してしまうみたいな、
人格否定になりますね、
うん、っていうしまうところが割と多いなって、ね、まあ、自分の中でもそういうところがない
全体ないかっていうとそうでもない気もするので、すごい反省するところでもある
ね。やっぱりやりにくいですからね、限界はあると思うんですよ。もうめっちゃ自分と性質と違う人をいつも一緒にいられるかっていうと、それは無理があるかなって思うんだけど、
だからこうそのね、月の庭やってる時とかにね、なんだろう、こう政治とか選挙の話とかをよくスタッフとかにもしてたのね、
は
い、で、今度選挙あるからちゃんと行きなよとか言うと、選挙行ってるって言ったら、行ったことないとか、え、行ったことないのか、
うん、
ってえ、なんでっていうところから、はい、私はもうなんかずっとね、ちっちゃい時から選挙権を得るのがもう楽しみで楽しみで仕方がなくて、もう本当に二十歳になってからの選挙、あの時ね、松坂の市議選でしたけど、もう父親とね、二人で行って、もうすっごい嬉しかったですもんね。でもなんかそれをね、投票権をこう行使、ね、投票である権利を行使しないっていうのがすごいびっくりして、なんかそれもすごく話し合ったりしましたね。だからその、そういう話って家でしないのって聞いたら、しない。いや、香織さんしかそんな話しないとか言うし。え、そんなもんなんかって、そんなにみんな政治の話とか選挙の話とかせえへんねや、環境の話とかせえへんねやみたいな、
うん、
家で何喋ってんのとかって逆に言うけど
確かにね、
実は私の中でも、私とマサルさんの中では、月の庭は実は前に枕言葉があって、
はい、
オーガニックパンク月の庭っていう、
オーガニックパンク
って実はつけてたんですよ。
めっちゃいいですね、その言葉。やっぱり美味しいってことは大事だと思いますか？
大事ですねあ、でもやっぱり食べるっていう行為自体が、
はい、
何だろう、安心してないと食べないじゃないですか、人って。
あ、はい、
だからこう食べる環境でいろんなことを話すと、
うん、
なんかすごくこう腑に落ちやすかったり、会話が入ってきやすかったりするじゃない、
はい、
だから私今料理教室やってるんですけど、料理教室の中でこう食事するときに、ね、試食するときに、料理の話はどうだろうな、5分の1あるかない
料理そのものよりも
で、それ以外のだからその時節をね、だから例えば今だったオリンピックの話だったりとか、
はい、
ね、それこそだから福島のね、原発のことだったりとか、だから今ね、ソーラーパネルがどうなってるとか、なんか風力発電がどうなってるとか、ね、あと選挙が近かったら選挙どうするとか、なんかどうしてたら教育良くなるんだろうねとか、
はい、
なんかそういう話を料理教室でいつもしてますね。
おー、パンクですね、そこも。
だから料理教室やってんだか何やってんだかみたいな感じ
で、なんかね、やっぱ食べることを一緒に楽しめるってすごい大事なことだったんだなって思うんですよ。
うんうんうん、
で、美味しいっていうのが鋭く分かる人って、なんかそれだけでも尊敬しちゃうなって思っていて、
すごいと思いますよ。
ね、
私なんて全然鈍いから、
ね、いや、それはないと思うんですけど。
鈍いです。
タンタンうどんめっちゃうまかったんですけど。
やっぱりでもほら、年齢とともにね、やっぱり嗅覚もすっごい衰えてるし、味覚もすごい衰えてるのが分かるから、実はあんまりね、もう今料理の仕事はあんまりしたくないっちゃしたくないんですけど、ね、
そうなんですかね。
昔とやっぱり昔の自分がと違うから、分かるから、それがすごく、自信はない。
あらゆるものがやっぱり老いていくとは思うんですよ。だんだんこう目が見えなくなってきたりとか、体も昔ほど動かないとか、その限界を感じるというか、少しこう狭められていく感覚っていうか、そういう感じって怖いんだけど、ある意味もういいやって諦めるいい理由にもなっちゃったりとかしてて、その辺どう思いますか？
そうね、結構それで今いろんなこと諦めてるところあるよねなんかほら、だからこうどんどんね、美味しい料理とか、なんかそういうのを出す人がどんどん若い人でいっぱい出てきてるんで、
はい、
なんかそういう人をどんどん応援していった方がいいなと思うし、 うん、私が今料理教室やってるのは美味しさを伝えるためでだけじゃなくて、先ほど言ったみたいな、うんうん、なんだろう、食べ物を通じて社会を見れるっていうか、
はい、
社会と通じてる、ただグルメな料理教室じゃないところを私は担ってるんだなと思うし、うんうん、なんかそういう話をするなってね言われたらちょっと私困っちゃうっていう私の料理教室意味がないっていうぐらい、うん、食べることってほら生きることに全てつながってるし、うん、生きることって全てにつながってるじゃないですか、うん、そのアートももちろんそうだし、精神もそうだし、
うん
うん、なんかどういう買い物をするかっていうのも、はい、社会を作ることに、ね、何どういう食品を買うかとか、うん、どういう野菜買ってるかとかも社会につながってるし、なんかどれをとっても生きることってね、食べること全部つながってるから、
うん
うん、なんかそういうことを知った上で食べ物を選んでほしいし、
うん、
ただただね口に美味しいから選んでるとか、
うん、
で手軽だから買っちゃうみたいなよりは、まあ、そういうのももちろんあってもいいんですよ、
うん
うん、でもなんかそうじゃないなんか根本のねなんか食べ物っていうところにも向き合ってもらえる時間があった方がいいなって思うからね、
うん、はい、じゃあ最後の質問にしたいんですが、
はい、
まあ環境問題っていうのにかなり取り組んできてらっしゃるなっていう印象があるんです、うん、で結構だから90年代からそういうことをやってこられてるのかなって思うんですけど、うん、でこう今の状況っていうのを見ていて思うことを教えてほしいんですが、
はい、
例えば基本的には環境自体は悪くなったと思うんですね、うん、残念ながら。
そうですね、良くなってないよね、
うん、でその辺のことはどう思いますか、
うんうん、だから福島のね、
はい、
第一原発の東京電力のね事故があった時には、
うん、
もう一番最初に私は息子に謝りましたね。
あ、
ごめんね、こんなことになっちゃった、
うん
うん、でももう怒っちゃったものは今取り返せなくて、
うん、
でもごめんなさい、あなたたちの未来にすごい負荷を与えました、私たちはって止められなかった。私は特に知ってたし、
うん、
そういう原発のことを危険だってことを知ってて、うん、ずっと運動はやってたけども結局何もできなかった、うん、うちの一人だと思うから、
うん、
だから知らない、まあ知らなかったっていうのはね、あのまあ逃げになっちゃうので良くないんです、まあ、知らなかったこと自体が罪っていう人もいるのでね、
うん
うん、でも私は特に知ってて、ね、運動もやってたけども変えられなかったっていうので謝りましたね、
うん、
で実際こう環境も今そ、ね、福島からももう10年経ってて、
うん、
福島も未だにねデブリがどうなってるのかっていうまだまだ分かんないところが多いわけで、ね、アンダーコントロールなんて嘘言った人もいますけど、
はい、
ね、全然分かってないわけで、
はい、
うん、でね、私たちが、うん、その福島の原発がねどうなっていくかっていうのも分かんないうちに多分私なんかも死んじゃう世代になっちゃうわけですよ、
うん、
で私はもうだから20歳の時には知ってたから、ずっとだから投票という形で反対をしてきたけど、でも変えられなかった、
うん
うん、で、ま、でもやっぱりこう投票でしか変えられないし、
うん
うん、日々のもちろん生活はねできる限りね、エネルギーを使わないでおこうとかいうこともあったりもするけど、でも限界はあるし、
うん、
車も乗ってるし
ですね、
飛行機も乗ってきたし散々
ですね、
うん、でもなんだろう、これ以上悪くなる風にはしたくないと思うしね、でもどうしたらいいのかっていうのは実際、
うん、
明確じゃない。自分が、ね、直接何かできるのかっていうと、
うん、
限界はあるんだろうなとは思うけど、
うん、
でもなんか諦めたら終わりだと思うので、
はい、
ずっとこういう話を若い人にしていきたいと思うし、うん、まあ、同世代の人たちにもやっぱり声を上げることを続けていこうとか、
うん
うん、まあ、できる限りのことはしよう、
うん、
とは思いますね。
まあ、じゃあメッセージを発し続けるっていう感じですかね、うん、
ですね、まあ、 死ぬまでそれをやっていかないと、うん、まあ、同時になんか罪滅ぼし的なことなんだろうけど、うんうん、でもなんかね、そのほら、なんか民主主義みたいなのもほらずっと女性の参政権とかもさ、
はい、
ずっと獲得できない獲得できない獲得できないっていう歴史がずっと長いことあって、うん、でも獲得できたものもあるし、
うん
うん、まあ、まあ環境のことはね、人間だけで決められることではないので、うんうん、まあでもやっぱり努力はし続ければね、結果は出てくるんだろうと思うし、うん、まあとにかくだから諦めないことと、ね、やっぱりこうどんなにね地球がどんな状態になろうともやっぱり生まれてくる命っていうのには希望をやっぱ見出したいし、
うんうん、
新しい命でしかこう希望はないのかなと思うから。
うん、
その新しい命たちが少しでも、うん、いい環境で住めるように私たちは努力すべきなんだろうなって思っています、
うん、はい、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。実際にお会いして、まあ一つのマイクで2人で喋って録音しているんですけれども、なかなかこの録音のレベルっていうのがうまくできないというかですね、うーん、なかなか難しいなという、こうなってくるとやっぱりもうちょっといい機材が欲しいっていう風になってきますね。はい、だんだん音が小さくなっていってしまって、ちょっと聞きづらかったかなという、でももうこれ以上音量が上げられないっていう、この、まあ、どうしようもないんですけれども、はい、この辺のことはもうちょっと今後の課題として考えていきたいと思います。で、香織さんのお話ですが、人は安心していないと食べられないっていう、それは確かにそうかなと思いました。すっごい喧嘩してる相手とはやっぱり一緒にご飯食べられないですし、うん、警戒している相手に出された食べ物もやっぱり食べられないとなると、一緒に食べてそれが楽しいっていうのはやっぱりすごく関係性において大事なことになってくるのかなと思いました。はい、それでは次回をお楽しみ。